聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き17章の22節から34節になります。教会備え付けの、新改訳聖書ですと、242ページになります。新約聖書の242ページです。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教者に厚い方々と見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命の息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼らに付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパグスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。それでは、ウェイン先生にどこにいてもと題して証しをしていただきます。
ありがとうございます。このパウロのアテネの話はとても素晴らしい話だと思いませんか。全体を詳しく説明したり考える暇はないですけども、少しだけこのアテネ人、ギリシャ人アテの、お話を見て、ちょっと大事なところを取り出して一緒に考えましょう。今日の説教のところに、どこにいてもというふうに書いてもらいましたけども、このギリシャ人宛ての話をよく見ると、人間と創造主、神様エホバとの関係に二種類の関係が見えると思います。一つ目は非常に一般的に、例えば私たち人間は神の中に動いていると書かれていましたよね。一般的にというのは、神様というものはこの世のすべて、どこにいて行っても神はそこにいる。神はそれほど大きいものであるから、私はどこに行っても神様の中にいるという意味がありますよね。非常に一般的な、英語で general というような関係は私たち人間を持っている。神様は私を作った。 で、このギリシャ人はそこまで分かってたのよ。それが素晴らしいことですけども、この一般的な関係、人間と創造主の関係、このギリシャ人は無信者だったけども、キリストについて無信者だったけども、そこまでは理解してたの。私たちは神と何かの関係を持っている。でも、ある国に行けばそれも分からない人もいますよね。でもギリシャ人は それぐらいは分かってた。でもパオロはそれ以上、それよりもっと大事なことを教えてるんです。それをちょっと見つけたい。これは私たちじゃなくて、私個人はどこに行っても、私のそばに小さくなってくれた、私のぐらいの大きさになってくれたと考えてもいい。私と一緒にそばにいてくれる神様がいる。個人的に関係を持ってくれる神様がいると、パウロはこの人たちに教えてるんですね。その一般的な関係と個人的な関係、二つとも教えている。それをちょっと詳しく見てもらいたいんですけども、メガネに困るんですけどね、僕は。で、この使徒行伝の17章の22節から開いたまま一緒に見てくださいね。閉じないでください。一番最初見てほしいところはこの25節、英語で言うとね、He gave life, breath, and all things. 神はすべての人に命、息と万物をお与えになった方だからとパウロは言いました。で、これは一般的なことですね。一般的な関係、あんまり個人的には意味がない。こんな大きな神様がいるんだから、なんとかありがたい、感謝を言わなくちゃならないかもわからないけども、それぐらいな関係ですね。で、もう一つ、その次、ギリシャ人が分かってたこと、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。ギリシャ人はこれを分かってたこと、本当に、びっくりですよね。ここも分かってない人もいたんですけども、無神論者じゃなかったみたいですね、ギリシャ人は。パオロは、あなた方の哲学者もこれを言ってるじゃないか、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。でもクリスチャン生活はこれぐらいの神様との関係だけならとても悲しいことですよね。これは大事なことですけども、これだけなら悲しい。私自身が神様と話し合ったり、彼の言葉を聞いたり、彼のことを個人的に知っていないと、経験していないと悲しいと思う。で、パオロもここからもっと親しい関係を作ってくださいと説得してるんです、パオロはね。でも、まず神様がいるじゃないか、だから偶像なんか拝まないでくださいと言ってるんですね、彼の話の中に。でも私たちの問題は偶像じゃないから、それは別として、私たちクリスチャンの問題は哲学的に神様がいるだろうと信じることはできる、できない日もあるけども、できることはできる。でもそれより、私個人のこと、神様が私のことを今日考えているのか、今私のそばにいるのか、その感じがない時が多い、そんな日が多いでしょう。私も同じです。その感がない、感じてない。でも信仰によってそれを信じる、 そしてパウロはその問題について話しているんです。でもう一つ同じようなこと28節の B、 あの下の方に、私たちもまたその子孫である、一般的な関係。でも27節を見てください。27節はちょっと違う。27節の話をよく見ると、これは一般的な神様との関係だけじゃなくて、個人パーソナルになるんですね。よく見ましょう。27節に、神を求めさせるためであって、もしちょっと読みにくくなったんですけども、僕ね手で書いたんですよ。求めること でもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠くはなれ、ごめんなさいね、遠くなれてはおられません。だからここでパオロは神様のと私たちの関係は一般的だけじゃなくて、一人一人の関係がある。で、不思議にこういう状態に全ての人間は動いているけども、神様は近くにいる、そんなに遠くないよとあのパオロを説得しているんですよ。そんな遠くない、あんな大きな神殿を作ったり、偶像、大きな偶像を作ったり、そこに近づいたら神様に近づけるかもわからない、そんな考えを持たないで、あなたのそばにいるんだよ。ただその神様を探してください、探したら見つけるよとパオロは言っている。これは個人的な話ですね。そしてもう一つは、その31節の下の方に、すべての人にお与えになったのです、と。すべての人、個人的に一人一人の人に神様は関係を持ちたい。で、別のところですけども、あのコリントへの手紙の、今探さなくてもいいですけども、コリント、あの私が今あの読んだら思い出せると思いますけども、コリント第1の手紙の12章の27節のところに同じようなことが書かれています。あなた方はキリストの体であって、一人一人は神様と関係を持っているという意味が入ってるんですよね。で、つながっているから、私たち全体はイエス・キリストの体になってて、イエス様がその体の全体と考えてもいいし、その体の頭だけと考えてもどっちでも正しいけども、とにかく私がこの体の指かもわからない、あなたは腕かもわからない、あなたはもう一人の方は肩かもわからない、一人一人は神様、イエス様と関係を持っているはずだと、イエス様とパオロは教えている。キリストとつながれば神様と個人的につながっているようになる。これは一般的な話だけではないとパオロは説得しているんです。非常にきれいな、あの素晴らしい話の中に、この二つの人間と神様の関係の話が入っている。個人的なところと一般的なところで、一番大事なのはもちろん個人的に。で、私の祈り、私の願いは、私たち今日でも個人的にイエス様を通して、まずイエス様を通して、この全能の唯一の遠い感じをする神様と関係をつなぐこと、持つこと、それを続けることですね。個人的に、そこが難しい時がありますよね。日々毎日歩むと、なんか神様は遠いなとクリスチャンでも感じる時がある。でも一つは、今読んだように、 兄弟姉妹は私たちをイエス様とつなげることができる。聖霊に満たされている兄弟姉妹はこの素晴らしい神様イエス様を心の中に運んでいるみたいですよね。イエス様が聖霊が全ての兄弟姉妹の中に入っている。で私たちはこの生活この人生を一緒に経験するとイエス様と一緒に経験する深く経験するようになる。で私も少し証しみたいになるけどもこの一般的な神様が個人的な神様になった初めてなったことをちょっと教えたいです。みんな同じような証があると思いますけどもパウロの経験みたいにパウロはユダヤ教 の、 博士になってた時この一般的な神様を拝んでたんですよね。神様がどっかにいるいろんなルールがあるそれに従わなくてはならない。でもある日この大きな遠い神様が個人的にパウロにパウロの名前はヘブル語でサウロですけどもギリシャ語でパウロだけどねサウロサウロあなたは何してるんだなどうして私を私とあなたの話になったんですね。ある日パウロとで私たちはそんな幻みたいな経験はあんまりないけども信仰を通してそして兄弟姉妹を通して神様のお願い神様の希望神様の夢というのかは私たちは彼と個人的に関係を持つことです。それが神の願いです。それが神様の目的で私たちを作った目的はそれです。個人的に私たちをと関係を持つことそうでしょ。考えるとそのために人間全体を作った私たち少なくても私たちが彼と関係を持つためすごいでしょ。考えると私たちの役割は神はどうしてかわからないけれども人間の少なくても少数であっても少なくても彼らと関係を持ちたい一人一人と友達になりたいすごいでしょ。考えるとねでも私の場合は牧師の宣教師の家で日本で育ったけども10代の時よく起こることですけども10代の時20代も同じかもわからないけどもなんか自分の親はあんまり賢くないなバカだなと感じる10代の人が多いでしょう。で私もそう思ってた。そして僕のお父さんお母さんは宣教師だということは恥ずかしかった。なんかかっこよくなかった。わかるでしょう。牧師の子供をよくそういうふうに考える。で私は日本からこっちに渡って大学に行った、そして大学に行っている間友達がニューヨークに住んでたから最初の大学はニューヨークじゃなかったんだけどもニューヨークに来た。である日この友達は日本で知り合った日本人から見ると外国人の人だけども日本に慣れている外国人私みたいな方がニューヨーク の、 大学にある一人はニューヨーク大学ニューヨークユニバーシティもう一人はユダヤ人だったからイエシーバ分かりますかブロンクスとハーレムの間にあるイエシーバユニバーシティ保守主義なユダヤ教の大学でした。である日私はその友達のドーミトリー何ていうの日本語で寮に泊まってたの週末だったからねでみんな無信者周りは無信者まあユダヤ教だったけどもあんまり熱心じゃないまあこんなキャップをしてたけどもあんまり信仰ない人ばっかりね。で僕は 違法人だったけども、僕は そこに泊まってたから、この帽子もしてた。ヤムカというのよね。そしてその日、まあ、それをこ あの話を続ける前にちょっとバックアップしなくちゃならない。子供の時、僕のお母さんは予言のにとても興味を持ってて、イエス様が予言する、パオロが予言する、旧約聖書の予言者は予言する、ね、全部何回も聞いたのよね、お母さんの話を。でその話をしている間、彼女はこう言った。いつかユダヤ人がエルサレムの町を取ると、戦争で取ると、イエス様がもうすぐ来るぞとお母さんが言ったのよね。でその日、私はヨシーバユニバーシティの寮に泊まってた。でこれは6月の6日だった。そして大騒ぎが、僕ら寝てたのよ、夜中寝てて、急に大学中寮の中に大騒ぎがあった。ユダヤ人がエルサレムを取った、ユダヤ人がエルサレムを取ったと、ユダヤ人がみんな叫んでた。僕は喜ぶより驚いた。あ、イエス様がもうすぐ来るのかなと思った。お母さんがその頃イエス様が来るんだ、まあだいぶ時間が経っててまだ来てないんだけども、サイレンがないんだけども、もうすぐかもわからないでしょう。とにかく私はその時全然神様の言う通りをしてなかったんですけども、急に僕はね、ちょっと一人になりたい、どこも一人になるところがなかったから、トイレに入ってドアを閉めた。そして神様にこう言った。僕はまだ信者になってないけれども、すみません、もうちょっと待ってください。再臨についてバカなお祈りだったけども、そこでちょっとずつ私の信仰が立ち上がったんですね。で次の出来事は個人的な関係の話してるんです。今神様はあそこにいるけども、神様が私と話し合いを始めることで、私がそれに反応的に話をする、神様に。それが初めてだと思う。子どもの頃は、まあ、神様というのはお父さんお母さんの神様、私は全然知らない、反対しないけども、私のものではない、わかりますよね。個人的にならないと意味がないんです。次はね、私はブルックリンにガールフレンドがいてて、僕はマンハッタンに住んでたの。そしてある日、ガールフレンドのブルックリンのフラットブッシュという駅で降りなくちゃならなかった。地下鉄を乗ってた。そして目の不自由な方が乗ってた。そしてその方はね、僕と同じ駅で降りそうになったのよね。そしてこう、もう歩いてて、もうみんな不親切だなと思ってて、でもあんまり自信がない、どうしようかな、でもやっぱり立ち上がって、この目の不自由の方の腕を捕まえて、一緒に降りましょうと、危ないから、ありがとうと言ってくれたの。そして私と彼は階段を上った。でその当時ちょっと駅は全然違って、トイレもあったのよ、駅の中に。そんな時代は覚えてないでしょ。日本の駅ならトイレがあるところもありますよね。でもまあニューヨークはもうその後むちゃくちゃになったから、トイレなんか汚すぎてもう置けないようになってしまったけど、その当時あったんですよ。ただ5セントを入れなくちゃならない、入るために。で階段を上がっている時、この目の不自由な方が僕に、ちょっとトイレがどこにあるか教えてくれないかと。はい、教えてあげる。でそっちに向いて歩いた。 そしてあ5セントだと思いながらこそっと5セントをこう出して彼のために何も言わずに入れてカチンと開けてはい入りなさいと言ったので彼はそれ聞こえたよねカチカチと音がしたからで僕に振り向いて見えないけどもポケットから何かを取り出して May the Lord bless you 1000 times 千倍あなたは神の恵みを与えられるようにと何かをくれたでそれは面白いなと思いながらポケットに入れた私のコートのポケットに入れて何も何かわからないぐらいそして数ヶ月間経ったら私はお父さんと僕のお父さんと揉め事があったのでお父さんはあなたは遊びばっかりだからニューヨークの大学に行ってはいけないこの大学に行きなさい私が払ってるんだから私は決める権利があるとで私はその電話日本に住んでたお父さんだったんだけども電話でそんなところにキリスト教の大学だったの行ってほしかったところがねで僕は行きたくなかった州立の大学に行きたかったで僕はそしたら軍隊に入るぞとバーンと電話を切ったのよでもちょっと考えたらねその時なんていうの緊張したりなんか嫌な気持ちばっかりだったのよねそして急に不思議な気持ちといったらおかしいけどもなんかがあったのよね精神的にそして声が聞こえたあなたのポケットの中のあれを取りに行きなさいとでコートも閉めてなかったのそのコートを探してやっぱりまだ入ってたあれがでこれを出して読んだら英語だけどごめんね日本語を調べてないけどもLean not unto thine own understanding In all thy ways acknowledge him And he will direct thy paths これは Proverbs の3:5かなんか結局自分の考え方は間違っている自分の知識自分の知恵考えないでください神様は言ってたの私にで私は急に OK どこでもいいわと言ったの神様にでお父さんの言う通りにしたキリスト教の大学に行ったカリフォルニアまだ無信者だったあと3年か4年ぐらい全然信じてなかったでもまあ話は長すぎるけどもこういうような個人的な私が神様をから逃げていた状態でも神様が私に話してくださった私がそれに対して嫌だけれどもイエスノーそういう話が個人的にあったでもこの話はね僕が今ここに立ってるから僕の個人的な話してるのはなんか失礼な感じをするけどもみんな同じなんですこの神様はイエス様を通してそしてイエス様の指イエス様の足の指膝私たちを通して個人的な関係を持ちたいです全能の唯一の神だけでは足りないんですよ関係がそれなら神様も面白くないと思って彼がどっか遠いとこに行って創造主の形をとってみんながなんか拝んでくれるそれなら足りない例えば一つの例あと一つの例だけを使いますけどねかわいそうな人だと思いますけどもちょっとイスラム教のイメージをちょっと考えてくれる一緒にテレビのニュースを見たらちょっとこんなようなイメージがあるイスラム教の1000人か 5000人ぐらいの男がみんなある時間こういうふうにお礼をして頭を下げて床まで頭を下げて神様を拝んでいるでしょ。ニュースによく出るでしょ。見たイメージがありますか。その5000人ぐらいの男が毎日12時3時6時か知らんけどもこういうふうに神様を拝む。で、きれいに列を作っている。きれいな列がある。こっちにも列があるし、こっちにも列がある。みんな5000人がきれいに並んでいるでしょ。イメージがありますか。頭の中に。それはそのような礼拝は一般的な神様の礼拝、個人的じゃない。わかりますか。みんな同じ風景、みんな同じようにしている。そのそこで拝んでいるその男は隣の人と全然変わらない。言っている言葉も全く同じで、神様から答えて、まあ、彼の頭の中にね、神様が言っていることも全く同じ。でも私たちと神様の関係はパウロがここに言うようにみんな一人一人悔い改めなくちゃならないと書いてたでしょ。17章に悔い改めるって個人的なこと。私はあなたの罪について悔い改めることできないでしょ。あなたも僕の罪について悔い改めることはできない。個人的なこと、個人的な関係を持ちたい。神様が、イエス様が私とあなたと、そして個人的にその罪を許したい。5000人一遍人じゃない、一人一人です。一人一人、そしてその中の一人一人の中に私と言われる、あなたと悔い改める。そして悔い改めたら個人的に神様の聖霊が私の心の中、そして私はそれを信じる。個人的に信じる。みんないっぺんに、はい、私たちは信じます。ここに書いてるから信じます。それはダメ。ね、それはイスラム教と変わらない。個人的だね。そして、聖霊に個人的に溢れる、満たされる。で、そういうことは個人的に、その日によって違うから。毎日私たちは神様に向かって、ああもう一回聖霊をください、もっと聖霊をください、あなたのそばにいてください。で、私はそれを理解すること、分かることをそのようにしてください。そうでしょ。これがクリスチャン生活、個人的な関係を持ちましょう。これが神様の希望だから。お祈りしましょう。イエス様、感謝です。パウロを通して、あなたの御言葉を通して、私たちのような愚かなバカな人間と関係を持ってくれる、持ちたいこと、ほとんど信じられないことですけれども、感謝します。今日私たちの心の中にまた聖霊を送ってください。そして毎日今週私たちのそばにいてくださって、一緒に歩んでください。主イエスの御名によってお願いいたします。アメン。